ドキャストをね、聞いてる方は、明けましておめでとうございます。そして、リアルタイムでね、聞いてくれてる人、申し訳ない。なぜかというと、急な放送時間の変更というね、門がありましてね、12月の今、12月の31日だよね。で、お時間の方が16時の13分になってまして、まあね、しょうがないねって、お正月シフトってあるじゃないと、私思うわけですよ。まあそんなわけでね、本来であれば、この大晦日のね、22時から24時みたいなね、放送なわけなんですけども、すいません。お正月シフトということでね、16時からやらせていただきますと。で、2時間やりたいななんて思ったりもするんですけど、2時間やってるとですね、実家に帰れない。帰れるんだけどさ、あんまねって思って、18時待ってはできないなと思って、1時間から1時間半ぐらいで今日はね、まあ終わりにしようかなと思っております。なんでね、ちょっと告知の方が遅れてしまったんですけどもということなんだけど、お正月気分あると思うんですよ、皆さんね。なんで今日はね、お正月気分でやりたいと、珍しく。って思って始めたんだけど、まあ、結局ラジオが始まるとね、口調がちょっと変わるっていうね、あるんですが、すげーゆるくやりたいんだよ、今日。普通の回だったらゆるくできないなって思うんだけど、今日はなんかゆるくできる気がしたんだよね。でも、放送始まると、なんかゆるくならないっていうね、あるんですが、そこをね、あえて挑戦していこうという最後のね、2017年、ラストの、ドーテネット、アットネットラジということでね、ダベりたい、と思ってますんでね。ダベれんのかなって今、ほんとね、悩んでる。タイトルコールした後に、いつも通りな感じになるのか、もしくは、ただダベってるおじさんみたいな、なるのかわかんないんだけど、いつもダベってんじゃんっていうね、そういう声も聞こえますけど、違うんだよね。もっとダベってるんだよね。なんだろう。もうね、ダメだね。本番になると本番になっちゃうね。この、なんだこの境目がちょっとよくわかりませんけども。けどもとか言わないんだもんね。まあそんなわけでちょっとダベる1時間にしていきたいなと思っておりますんでね。まあタイトルコールの後、頑張ってダベりますんで。まあそんなわけでね、今日も最後までお付き合いいただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジましてドーテネットアットネットラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。ということで、若干ダベリ口調に頑張って変えてます。いや全然変えてねえじゃん。いいのよ。間が怖いとかさあるじゃないとか、やっぱこの音楽流れるとさスイッチ変わっちゃうんだよ。なんかね、よくないね。ダベるダベる。そんなわけで今日はね、ダベってダベって120分もないんですけどもね、やっていきたいと思うんですけどもね、まあなんかゆるくやりましょうと、珍しくね。で、まあいろいろあんだけどさ、お便りくださいなということですね。リアルタイム組の方ね、急なちょっと変更で申し訳なかったんですけどもね、多分数名いらっしゃってくれてるんであればね、リアルタイム組でも、もしくは逆にリアルタイム組がいないこのタイミングで、お便りデビューしてみるとかね、そういうのもありかなと思いますから、送ってくださいなと。で、お便りの宛先は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその10というところにね、お便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはラジオアットマークドーテイドットネット RADIO アットマーク DOUTEI ドット NET となっております。 リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればメールでいただければと思いますけども、どうでしょうか。まあどうでしょうかじゃねえんだっていうね話なんで、いやもう今日本当にね、あの新境地をで、終わり良ければ全てをしてね、見つけたいなと思ってるんですけど、どっから喋りましょうかね。いや、やっぱね、ダメなんだ。やっぱね、ラジオスイッチが入っちゃう。やだなぁ。ダベるぞ、頑張ってダベるんだ、俺は。っていうね。ことで、何の放送ってね、ことなんだけど、いや、もうこの後さ、この後とかの話すりゃいいんでしょ？あの、さっき起きましてね。で、その、昨日もさ、結局あの仕事終わったのが12月の29まで仕事で、30からお休みで、3日までね、お休みいただいて4日からまた仕事なんだけどさ、ラジオね、どうしようかなと思って。大晦日じゃない。いつもはさ、俺ダメだな。ダメっていうのは、ラジオになっちゃう。ダメだ。うん。もう、ダメれない。と思ったので、音量もね変更しまして、普通にもうラジオとして喋ります。うん、うん、オッケーですね。もう行きましょうこれでね。ダメだな、あの染みついちゃってる。9年間が染みついちゃってる。よくねえなーっていうことでね、結局このラジオをどうしていこうかなと思ったわけ。その年末年始さ。実家にやっぱり帰りたいなって思うわけよ。それはさ、あのもうあと何回実家でお正月暮らせるかもわかんない、過ごせるかもわかんないし、それこそね、来年彼女ができちゃったりとかさ、それこそね、他の用事が入っちゃったりとかね、あった時には実家帰れないわけじゃない。まあ、帰るけどね、その年末の年越しじゃなくて1日に行くとかさ、そうなるわけじゃない。そうするとさ、なんかこんな毎年恒例のね年越しっていうのはあと数回かなって思うわけよね。じゃあできたらね、それはね、できる限りやりたいじゃんと思って、で実家で生放送はやっぱり無理なんだよ。おかしいんだもん。22日になったら自分の部屋こもってカウントダウンだよって、いつもカウントダウンまあ、してるわけじゃないけど、あんまり。でも年越し一緒にいるわけじゃん、親とさ。そう考えると、そこ部屋でこもってるのもおかしな話だし、とかいろいろ考えて2つあったんだよ。一つは日付を変える。これ1月の1日の22時からとかねに変えるっていう、1日ずらすっていう方法と、あとは、時間をね変更するということで、今みたいな16時からみたいなところだったんだけど、初めてね、ツイッターのアンケート機能みたいに使ってさ、で皆さんに聞いたの。したら時間ずらす方がいいんじゃないっていうのが多かったんで、まあ、ここは多数決ね、民主主義ですから。それでね、時間変えてみたんですけどもね、まあしょうがないと。そんなね、テレビ番組もそうですから。お正月シフトなるものがあるわけじゃない。やっぱりね、まあテレビはしっかり告知をしてます。なので許されますけど、私はね告知をするのはね、1時間前っていうね、なってましたけどもね。いやすげえ考えたの。昨日ずっと考えてたんだよね。答え出ねえなーと思って。で結局ギリギリになってね決めるといういつものパターンですけども、まあまあこちらのね音源に関しては。どうしようかなと思ってんだけど、まあもう全然問題ねない方法として、1月の、あでもいけるのか、いける、いやちょっと今考えてんだけど、若干ゆるくやろうともまだね試みてます。すいません。1月のいつもだったら3日の水曜日に配信になるんだよね、ポッドキャストは。でもこれ終わってすぐに編集かけて、まあ、編集ってほどないんだけど、そしたらその音源を今日の22時から再生させるってことはできるし、ポ ポッドキャスト自体もすぐに配信設定だけしちゃえば今日配信できるんだけど、まあ何がいいのかわかんないね。まあそんなわけでね、まあこれは終わってから考えますけどもね。まあそんな感じですよと。どう、なんだこの中途半端な感じ、やっぱりダメだな。もっと緩くいきたいんだけどね、まあいけないので、もう普通にラジオをねやっていきますけどもね。じゃあ今週ねあった、まあ、面白かったことなんか言ってきましょうか。これ喋ってないと思うんだけどさ、クリスマスかな、クリスマスイブ、一応イブになるのかな、夜さ、なんか深夜だよ、本当に深夜1時とかにさ、まあもちろん俺ね部屋にいますよ、自宅のね池袋の素敵なところにいます、池袋じゃない渋谷のね素敵なところにいますけども、深夜1時ぐらいにさ部屋のチャイムがさすげえ鳴るの、ピンポーンつって、ピンポンピンポーンつって、なんだろうかと思って、いたずらかなと思ったりとかしたんだけど、いや一向に鳴りやまないのね、ずっと連打じゃないよ、15分おきぐらいにピンポーンってなったりとかすんの、なんだろうかと。で怖えなとか思って、まあ、出ないよもちろんね、怖いから。デリバリーのピザ頼んでないし、デリヘル嬢誰かに頼まれちゃったかな、なんで住所バレてんだよとかありますけど、怖くて出れないじゃん。そしたらさ、そのマンションの1階がね、まあ、入り口になっててさ、で、繋がってるんだよね、一応、自分たちの部屋までね、廊下とかとか、なんか階段とかあって。だから1階の物音ってちゃんと聞こえんのよ。まあ、言ったら、すごくしっかりした作りの各部屋が孤立している一軒家みたいになってっからね、ある意味ね。なんで1階の物音は聞こえるんだよね。で、その入り口の扉をコンコンコンコンしている音も聞こえるわけ、怖えなと思って。でそんなのが結局1時間ぐらい続いたんかな、ピンポンとその15分おきぐらいとコンコンコンコンつって、怖え怖えと思って、なんか風呂入ってる間にね、なんかあったら怖えなとかね思って、風呂も入れねえしみたいな、あったんだけどさ、まあおそらく推測するに鍵忘れちゃった住人の人だと思うんだよね。で鍵忘れちゃって、あ外の鍵開かねえと、多分中の鍵はなんか開けてんじゃ、開けてあるんじゃないかなと思うんだけど、で外の鍵開かなくてやべえ入れねえっつって、誰か開けてくれと、でピンポーンって来ただけで、コンコンコンっていう感じだと思うんだよね。不審者はさコンコンしないじゃん多分。でもね、それでね、ちょっとコンコンしてるから大丈夫ですかって言ったらね、開けた瞬間刺されちゃうとかね、嫌だからね、こんな年のせいにねとか思ってね、ガン無視しましたけどもね、まあ、そんなね、ちょっと怖い、クリスマスをね、過ごしましたという、まあ、そんなお話で、あすいません、やってますよ今ね、さすがですね、さすがですねというかね、まあしょうがないと思う、このね、時間の変更の放送はね、私も人間ですから、やはり、親孝行がしたいと。親孝行とは何ぞやと。もちろん仕事をする、お金を稼ぐ、彼女を作る、結婚する、子供をね作るとありますけど、まあそれはできないですから、俺の顔を見せると、そして親の作った飯を食うと。で、リビングで MacBook を開いて、YouTube を見ていると。それでもいいんだよ。同じ空間に血のつながった人間がいるということが素晴らしいことであって、それは問題ないのよ。って私思いましてね。なんで、今日も実家に帰るときに持って帰るものが、なんかすげえ多いんだけどさ、全部機械なんだよね。その Mac だったりとか、あと Kindle Fire HD8 とかね、タブレットとかね。 まあ、そんなん持ってくから普通に家と変わんなくなるんだけどさ、ただ実家帰ってリラックスできなくなってんの最近。最近っていうかここ10年。なぜかと、ね、毎回思うんだよね。この話題結構出ると思うんだけど。でもね、俺気づいちゃったんです。それをね、今日も学会で発表する前にここで発表しますけど、実家ってリラックスできないなーっていう人多いと思うんだよ。まあ、一人暮らしだったりとかね、その実家出てから長かったりとかするとさ、あると思うんだけど。俺もね、そうですけども、だからなんか実家帰ってもなーって疲れちゃうんだよな、逆にって思うの。でもなんでかなって思った時、ちょっとね、分かっちゃったんですけども、家にいる格好と実家にいる時にしている格好って違うと思うのよ。で、実家にいる時ってさ、まあ、なんだかんだで普通の格好なんだよね。外用の格好。でもさ、家って違うじゃん。家で外用の格好とかそんなしないじゃん。やっぱり部屋着だったりとかするわけじゃない。それって大きいよなと思って。だから実家に帰っても部屋着みたいになったら、もしかしたら疲れないのかなって思ったりはするのよね。でもさ、いいよ。部屋着で過ごせる人はいいよ。ただ、俺の場合の部屋着はさ、パンツ一丁なんだよね。寒ければ履きますよ。履きますよって、まあ、下をね、履いたりとか、上を着たりとかするけど、基本さ、夏場だったらね、もう本当にパンツ一丁なわけ。だそれが、もうユニフォームなのにさ、やっぱり辛いよ。それを実家でできないのはと。やったらいいじゃんっていうね、ことでもないじゃない？もう、一人暮らしを始めて何年ですか？もう15年ぐらい経っちゃうんだよ、気づけばね。で、年に1回か2回ぐらいしかさ、実家のね、方に行かないのにさ、それで年々年取ってさ、おじさんになった人がさ、年、まあ、会うよ。年3回、4回会うかな？会ったらいいかな？ 3 回は会うかな？年3ぐらい会ってるさ、おじさんだけどさ、もう、急に、だって、おかしいじゃん。親戚のおじさんとかもさ、年に3、4回じゃん、会うのなんてさ、ちっちゃい頃とかね。同じなんだから、もうその、会う、なんていうの、スパンなんてのはさ。そしたらさ、親戚のおじさん久しぶりに、ね、実家に遊びに来ました。着いた瞬間に、ね、パンツ一丁になりましたって、おかしいじゃない。でも、それと同じだよねって思うのよね。毎日一緒に、ね、生活してるわけじゃないからさ。だからパンツ一丁なれねえし、親にこの体も見せらんないしね。いや、バキバキでも見せらんないけどさ。なんかね、違うなと思って。だから、まあ、いつもね、ズボンとかは、結構ぴったりとしたね、スキニーっぽいのを履いてるわけだよ、私。なので、今日ちょっとダボっとした、軽いズボン履いていこうかなと思って。そうすると少しね、気が楽かなって思ってますけどもね。まあそんなわけで、まあ実家、なかなかね、リラックスできないななんていう人いたらね、これをちょっと心がけると。もしでもこれ心がけてて、リラックスできてないんだったら、まあ他のね、策を、まあ、練る必要があるかなと思うんだけどさ、だからできる限り、その今生活しているリラックスできる、その状況を作り出すというのが一番いいかなと、ちょっと思うんだよね。だ例えばもう目の前にパソコンないと落ち着かないんだけどだったら、もちろんパソコン持っていくべきだしさ。とか、ね。まあそんなわけで。で、あとね、今週思ったことやったことありますけども、そう、一個ご報告。今日実家に持って帰るものの一つとして、ビッグなものがあります。別に、持ってくだけで、ね、持って帰ってくるんだけどさ、何かというと、そう、任天堂スイッチが手元にございます。昨日の夜か、渋谷の方までさ、ご飯食べに行って、 ご飯食べに行ってっても別に一人でね、ラーメン食って終わりですけどもね。で、そのついでにさ、電気屋さん寄ったわけ。で、最初に、山田電機寄ったの。ここ最近任天堂スイッチが手に入りやすいぞいという話を聞きつつ、俺もね、なんとか遭遇してるからさ、まあ、ただ、カラーがね、ネオンなんとか、ね、ネオンブルー、ネオンレッドみたいなさ、そんな色の、その、コントローラーのね、セット、しかちょっと遭遇できなくて、俺が欲しいのはグレーのね、やつだったんで。だから、まあ、遭遇してもちょっと断念していたね、最近でしたけども、でもなんか出回ってると。で、友人に聞いても手に入れたやつも結構多いと。じゃあいけるかなと思って。で、山田電機行ったら、あったんだよ。で、山田電機であったんだけど、一応グレーあったんだよね。おって思ったんだけど、ちょっと待ってよと。俺ポイントカードっていうのがあってさ、山田電機もポイントカードあんだけど、あのビッグカメラもポイントカードあってさ、で、ビッグカメラのがポイント溜まってんのよ。だから、うわ、ビッグカメラで使いたいと思って。で、山田電機出て、ビッグカメラもほんとすぐ近くにあるからビッグカメラ行って、で、ここでグレーが売ってれば、もうここで買うぞって決めたら、グレーだけなくて、あーっつって。やっぱり山田電機戻ろうっつって。で、戻るんだけどさ、いつもこのパターンじゃんと思って。これで山田電機戻るとさ、もう売り切れてるパターンじゃんと思ってさ、いつもこれだよって思いつつ山田電機行ったら残ってて、無事ゲットできましたというね、感じなんだけどさ。でも、まだ開けてません。おかしいね。なんか昔はさ、ゲーム機本体だよ。超一大イベントじゃん。したらさ、手に入れた瞬間開けたいのにさ、開けられなくて家帰ってきてなんとか開けるってところじゃない。開けてないっていうね。もう開ける余裕がないんだよ今、心に。全然設定とかめんどくせえなとかそういうのもあるし、やりたいゲームも何があんのつって、キングオブファイターズつってね、多分買うのが、今日多分実家でね、開封の儀を行い、じゃあ開封の儀ってのもあるんだよ。結局 YouTube でさ、任天堂スイッチ買ってきました、開封しますみたいなさ、やろうかなとかって若干よぎるじゃん。そうするとさ、そのために開けられなくなっちゃうんだよね。だからラジオっていいよね。 YouTube ってさ、それをやんなきゃいけないじゃん。それを残さないといけないじゃん。でもラジオってさ、やった後に話せばいいじゃん。これがちょっと俺には向いてるのかもしんないね。だってもうやれなくなっちゃうもん、そんなこと考えたらね、何もね。まああと、これが発売したね、当日だったらまた別ですけどもね、もう発売して1年経ってんじゃねえかっていうね、今開封の儀しても何にもなんねえだろうっていうね、ありますんで。でも何でもいいんだよね、ネタは。なんか動画撮って、投稿すれば100再生ぐらいいくじゃない。あと30本ぐらい出せばさ、合計で1万再生いくと思うんでね、マネタイズにつながりますからね。まあそこも頑張んないといけないなと思ってるんですけどもね。まあそんなわけで、スイッチをね、ようやく手に入れましたから、まあ何やるんだと。ただゼルダが一番面白いって聞くんだよね。本当にゼルダが面白いと。もうこの世のゲームで一番ゼルダが面白いぐらいの勢いでゼルダが面白いとみんなが言うのよ。でもさ、やる時間ないじゃん。まあ、やったらいいんだけどね。違うのよね。ゲームじゃないのよ。他にさ、やりたいことがあって。それはね、やっぱあるさんはその、なんていうの？クリエイターですから。やっぱラジオとかね、頑張んないといけないからゲームしてる場合じゃないですよねって。いや、それも違うんだけど、ドラマ見てえなと思ってさ、スペックってあるじゃない？継続とかさ、継続のスタッフが作ったやつでスペックって、ドラマが2010年ぐらいあったのかな？ わからんけども。で、それが、まあ、Amazon プライムビデオの方で見れるんだけど、ずっと見たいな、見たいなと思って、まあ、見なかったんだよね。いつか、いつかで。で、今度、そのなんか続編みたいなのが、やるらしくてさ。そしたらその前に、やっぱり見ときたいじゃんと。ね、継続好きだったんでね。で、スペックを、本当に昨日の昼間見たんだよね。スイッチを手に入れる前にさ、Amazon プライムビデオでスペックの1話を見たの。あ、やっぱり面白いなと思って。ね、独特の、そのなんかカットとかさ、好きなんだよね。オープニングの映像とかもさ、センスすごいいいなって思って。で、面白いなと思って。だから、俺はスペックを見なくちゃいけないんだけど、そんな中さ、任天堂スイッチが手に入っちゃったじゃない。いや、スイッチやってる場合じゃないんだってと。この冬休みに、スペック、全話見たいじゃんと。ね、ちょっと思ってるわけですよ。まあ、そんなわけでね、どうするかちょっとわかりませんけども、今日実家帰ってね、深夜、特にすることもないんでね、スペックを、まあ、できる限り見るとかね、感じかな。それか、どうしましょうね、実家で任天堂スイッチの忍びリフレをやるかね、まあ二択なんですけどもね、親が寝静まったところでね、リビングでね、忍びリフレをやるというね、嫌だね、昔を思い出しちゃうから嫌だねというね感じはございますけどもね、まあそんな、ところかな。だからちょっと任天堂スイッチも買ったから、でこれでゲーム実況ですか、やりませんけどもね。ボンバーマンとかしかやりませんし。あ、忍びリフレのゲーム実況すればいいの俺は。お、かわいいとか、あ、おっぱいが揺れてるとか。じじいっつってね。なりますけどもね。そしたらばね。じゃあ、今日はね、どうしましょう。あの、お便りもいただいてるから。じゃあ、ゆるくやりたいんだけど、ゆるくなんないな。もっとゆるいんだよ。この、ラジオ、はい、始まりましたってなる前、スーパー緩いんだけどね。なぜかならない。なんだろう、これはもうよくわかんない。強制されちゃってんだ、これな。まあ、そんなんでね。だからもう今度からは、はい、始めますとかやらないで、ずーっと、だべってる感じを2時間続けて、実は放送でしたっていうの切るしかないのかな。ちょっとわかんないけどもね。まあ、そんなわけで。じゃあ、お便りを読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム421番さん。大晦日31日、日曜じゃん。パルさん、ラジオはやるのかなと思い、ツイッター拝見させていただきまして、奇跡的に今、拝聴させていただけてます。実は、6年ぶりに投稿させていただきます。6年前に仕事が辛いと、辞めたいと、多分、この時期に投稿させていただきました。パルさんにお便り読んでいただき、かなりスッキリしたことを覚えています。結局、未だに辞めずに働いています。なんだかんだ辛い、辞めたいとは今でも思っていますが、6年なんて早いものですね。私も全く年末感もなく、季節感もなく、バタバタと今日を迎えました。それでも楽しくリアルタイムで今ラジオを聞かせていただけているので、なんだかんだでいい年の瀬だなと思います。パルさんもお体に気をつけてください。来年もラジオ楽しみにさせていただきます。良いお年をというね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、なんかね、こういうことだよ。長年やってるとね、なんかいろいろとありますけどもね。まあ、こういうタイミングもあるよね。6年前だって。お便りね、最後にくれたのが、同じような時期でね。で、たんま、今日やるのかなっつって、ツイッターチェックしたら、ねえ、あ、時間変更でやってるっつってね、聞いているという。いいね。なんか、こういうことだなって思うね。どういうことだってありますけど。なんかこういうことだなって思うのあるじゃない。それ。まあそんなわけでね、未だに仕事は辞めずにね、続けているということで、俺もね、なんだかんだで、今の仕事ね、気がつけば2年経ってますけどもね。やめらんない、なかなかね。だから、まあ、続いてるってことは、 まあ、続けられるんだね、やっぱり。だ、まあ、楽しくこうやってね、ラジオを聴ける。年末にね、ちゃんと休んで、こんな日中にだよ、ラジオが聴けるっていうのは、まあ、いいことだよね。なので、お互いに、メンタル崩壊しない程度にね、頑張って。ただもう6年続けられたってことはね、もう6年いけるんじゃねえかってね。それはさすがに死んじゃうんだけどってあるかもしれないけども。まあ、逆に、6年前に辞めてたとしたらよ。それは、やっぱりダメだよね。ダメだよねってわけじゃないけど、それだと、勤続年数がとかあるじゃない。転職する際にさ。だから、あんまり良くないかもしれないけど、あそこから6年経ってるわけだから、逆にもういつ辞めても大丈夫だよねってところになったと思うんだよね。だから、もっと気軽にね、気楽に気楽にいけるんじゃないかしらと思いますから。まあ俺もね、だからそう考えると、あと1年ぐらい働いて、3年働きましたで転職なのか、転職しにくい。ただしにくい。で気がつくと6年みたいなね、なりそうな気はしますけどもね。まあ、仕事なんてね、辞めたくなっちゃいますから、大体ね。気楽に行きましょう、お互いね、ということで。まあ、今年もね、大変お世話になりましたけどもね、来年も良いお年をね、お迎えください、という感じでございますけども。あとはいただきました、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。実家に行って親が作ったご飯を食べることが親孝行。笑った。親孝行なら孫だよ、孫。孫っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。わかってるよ。孫なのはわかってんだよ。ここ最近のプレッシャーがすごいからわかってんの。でも無理なんだって。孫とか無理なんだって。さらってくるしかなくなっちゃうじゃん。あ、これ俺の子供、つって。本当にあんま似てないね。いや、ちょっと、公園で、ちょっと、つって。ね、ダメで持ってきちゃうっていうね、なりますけどもね。いいのよ。結局、親にとって、俺は一生子供なわけじゃない。まあ、みんなそうだけどさ、親がいる人、ね、まあ、多いと思いますけどもね。親がいる人についてはさ、自分はもう親の子供っていうのはもう一生なのよ。で、親もいくら子供がおじさんになろうか、やっぱ子供は子供なんだよ。だから、親が作ったご飯を食べれば親孝行なんだよ。それだけで。で、むしろそれすらもできないんだよ、最近はね、皆さん。実家帰ってる？実家帰っても親のご飯食べてる？そういうことなんだよ。どういうことなんだ？いや、本当に。親のご飯食べる。だ親がご飯作るのめんどくせえなっていうのはさ、毎日のことだからなんだよね。そうじゃなくてさ、やっぱりほんと久しぶりに帰ってくる子供に対してご飯作るのはさ、喜びなんだよ。親にとって。知らんけど。多分そうだよ。うちの親はそうだよ。だからね、で、食べろ食べろってね、あれも食え、これも食えって言うわけじゃん。別にさ、ガリガリでも何でもないのに、もう超えちゃってんのにさ、いや、これ美味しいから食べな食べなってさ、進めてくるわけじゃん。はぁ、つって。いや、もうお腹いっぱいなんだが、つって。でもそれ分かってっからさ、親もさ、そんな進めなくても、みたいなね、なったりすんだけどさ、ご飯が苦痛っていうのを知ってるからね、そんな食えねえし、つってね。で、酒飲むと酒飲んだで疲れちゃうしさ、とか思うけど、でもね、やっぱり親とご飯、ね、食卓を一緒に囲んで、何の話するわけでもないよ。何の話もしない、むしろ。テレビ見ちゃってる。話すことねえんだもん、別にね。なんだけど、それでもいいんだよ。同じ食卓でご飯を食べているというこの事実、酒を酌み交わしているというこの事実、これが親孝行なんだよ。って私は思いますよ。だせめてものね、その幸せ家族計画じゃない、それはさ。そんなわけで。全然よくわかんないけどもね。実家、帰るだけでいいんだって。元気な顔見せてくれるだけでいいんだってさ。 それが親孝行。いつになっても。ジジイになって、俺もう本当にもうジジイになっちゃったけども、ジジイでも、別にお年玉とかあげなくてもあげるけど、あげるんだけど、いくらあげたらいい？なんか去年いくらあげたんだっけ？一人2万とかかな。年々上げてきてる気がするんだよね。1万から2万に上がって3万とか渡したのかな。渡してないと思うんだけど。でも3万ぐらい渡してもいいよね。父と母にね、別に仕送りしてるわけでもないしさ。でも銀行やってねえじゃん、もう渡せねえと思って。どうすれば闇金とかダメでしょ。銀行 ATM でなんか引き出せないんかな。ちょっとわからんのだけどもね。3万か、計6万の出費？まあね。別にその、3万渡したところで、親にとってはさ、なんでもないじゃん。だから1万でも3万でも変わんないんだよね、親にしちゃ。あ、子供が、なんか私たちに、お年玉としてお金をくれたんだっていうことだけであって、金額はさ、別に持ってんじゃん、親はお金。何でもねえんだよなって思うんだけど、気持ち、うん、気持ちの表現として、お、いつもより3倍多い、気持ちが3倍入ってるっていうような伝わり方しかしないでしょ、どうせね。だ2万だな。ここでもケチんのか、金払い悪い男だね。そうです。私が金払い悪い男ですってね。なりますけど、しょうがないんだって。だって、お金ないんだもの。なんでないかって、年末年始お給料来ましたんで、じゃあ発表していきましょうか。ボーナス来ましたよ。そんなわけでね、せっかくなんでこの流れでね、年末の、給与、そして賞与、さらには、平成29年分給与所得の源泉徴収ね、例年通りね、発表していきたいと思いますけどもね。このラジオぐらいだからね、ないでしょ。俺聞いたことないよ、給与明細を細かく発表するラジオなんて。 YouTube でも見たことない。そんなんね、まあ、そんなわけで私ね、発表していきますけどもね。では月収ですね。今回すごいよ。残業がなくなりました、ほぼ。まあ、そんなわけで12月の、給与、支給明細発表いたします。出勤日数21日間で、有給使用が 0.5、 まあなんかね、半休みたいに使ったみたいなところになってるんですけども。で、時間外勤務時間28時間、深夜勤務時間 5.5 時間なっております。なので、うちみなし残業ってやつがさあって、35時間までは残業しても何も出ませんよと。まあ元々の手当としても出てますと。で、35時間超えると、残業代というふうに出るので、今回その一般的な残業代というのはもう出なくなりました。今まで80時間とか働いてたからね、45時間分とかね、残業代出てね、5万円ぐらいもらえてましたけども、それなくなって、で、いろいろ、まあ所得税のやつ、年末調整分が引かれたりとか、なんだかんだでありますけども、基本支給額、基本給182,000円、職務手当50,000円で、深夜勤務手当、まだ時間がね、22時以降とかで働いたものに関してだけちょっと出たらしいんだけど、でもそれ1540円で、通勤手当と。で、合計しまして、239,360円が、今回の、支給額になりますと。額面ってやつだね。だから、残業しなくても、まあ、額面としては約24万円はもらえますと。で、こっから税金もろもろ引かれまして、年末調整だなんだかんだありましての、差し引き総支給額、196,163円となっております。37歳のおじさんの、手取りが19万円台でございます。 20万円欲しいねって思いますけどもね。まあこうやって働かせていただけてるだけありがたいなというところで、で今回ボーナスなんだけども出ないかなと思ったの、正直。まあいろんなね事情があって出ないかなと思ったけど出ました。賞与258,425円、特別賞与20,000円、合計278,425円となっております。まあ1ヶ月分ちょいぐらいはもらえてますね。ありがたい。でまあこれにも税金かかりますから、税金もろもろ引かれまして、差し引き支給額が23,523円となってますんで、この年末に私の口座にはね23万足す、まあ、約20万で43万円がね振り込まれたということで、まあこれでなんだかんだ43万あるでしょ。で、投資信託の方に多分42万ぐらい入ってての85万、そして、仮想通貨に15万入ってますから、一応今あの資産として100万円ぐらいようやく、乗りましてね、これをなんとか切り崩してね今年も生きていくわけなんですけどもね、ボーナスなかったらきついんだよなって。だってボーナス年にプラス、あとは特なんか他の特別賞与みたいなまた別で出るんだけど、決算賞与か出るけど、23万でしょ。じゃあ今回でまあ約まあ平均すれば25だとしようよ。25、10万とかだとしても60万じゃん。これ年収60万変わっちゃうからね、ボーナスあるなしでね。結構怖いなと思うんですけど、で29年分の給与所得もあります。源泉徴収票でありますけどもね、支払い金額386,4684円となっております。なのであのすいません、年収400万いきませんでした。苦しい。なんでね、稼げないですね人間ね。これでね婚活とかした時には年収400万って書けない。まあ書くけどね、これだったら400万って書いてもいいでしょ。だってまあ386万とはいえ、投資信託とね仮想通貨で14万ぐらいね補填できるでしょ。400万ですからセーフみたいな。ここがセーフだよね。380万であればなんとかできるじゃない、そっからプラスしてね。だけどねってちょっと思うね今日この頃ではございますんでね。で来年はねこの残業して、これだから残業しなかったらまあ月4万平均ぐらいで考えて年間で約50万落ちますから、50万落ちるとねほんと330万とか340万とかそんななっちゃいますからね。まあそんなもんでしょうと、転職は近いぞというところでございました。ではね他にお便りをいただいてますんで、読んでいきましょうか。ラジオネームさくらさん、初売りに並びに行こうとしたら2日からだった。仕方ないから一旦帰って出直すぞ。パルさん、スイッチそこまで欲しくなかったろっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。そうね、スイッチそこまで、いや欲しかったよ。すごくいいその本体だなって思ったわけ。これは派遣ハードやぞって思ったわけ。でもやりたいソフトがさないんだよね。いやないわけじゃないのよ、ただやっぱセガサターンとかが好きな人間だからさ、格ゲーとかがやりたいんだよねやっぱり。でも格ゲーそんなに力入れてないじゃん。だから今度出るプレステ4で出るねドラゴンボールファイターズとかっていうのがあるけどさ、あれがスイッチで出るってなったら すぐ買ってたけど、あれプレステ4ぐらいでしょ出るの。出てもあとね Xbox とかさ、そういうスペックモンスターなねハードじゃないと動かないかなと思うんだけどさ、だそこなんだよね。俺は格ゲーありきなんだよね。上手い下手関係ないよ、好きだからね。で格ゲーがあってそこに何かが付随するっていうところだからさ、いやマリオとかもいいんでしょ、面白いんでしょ。でマリオをやろうっていう気持ちにならないんだよね、面白くてもね。あそこが辛いなって。だからスイッチちょっとなってた。ボンバーマンとかぷよぷよとかさ、パズルゲーとかそういうの好きなんだよね。パズルゲーと格ゲーが好きなんだよ俺は。だからそれだけにねってちょっと思っちゃいますけどもね。でもまあ、言ったらさ、昔で言う街とかさ、428渋谷とかさ、シルバー事件とかさ、クロス探偵物語とかさ、ああいうサウンドノベル的なものってすごく相性がいいよねって思うので、携帯してできるじゃない。だからで画面も大きいからさ、面白いかなって思うんで、そっち系でね、なんかいいのがいっぱい出ると嬉しいなと思ってますけどもね。昔そのね、なんかサウンドノベルブームが来てる時にさ、プレイステーションポータブル PSP で出てたさ、銃声とダイヤモンドってソフトがあったんだけど、同じ匂いがしたんだよね、そのクロス探偵物語とかシルバー事件とかとね。で面白そうだなと思って買ったんだよね。まだやってないんだよね、プレステ、じゃあ PSP だぞ。もう何年寝かしてるんだってね、話はあるんだけど、やってないんだよなーと思ってさ、そのぐらいちょっとゲーム熱がね、下がっちゃってる。そのコンシューマーのゲームっていうのはね。まあなのでね、まあ、あまりスマホのね、ゲームばっかりしてるのも良くないかなと思うんだけどさ、まあ今日実家帰ったらね、スイッチ、ちゃんと起動して、で、ダウンロードコンテンツで、KOF かな。KOF どれがいいかね。KOF の、最近の子 KOF 知らないからね。今パズドラのね、コラボで KOF コラボ来てるからさ、俺も、やべえなと、課金しなくちゃいけねえなって思っているんだけどさ。まあ、なんだかんだイオリがね、すぐ出たからよかったんだけど。まあ、でも全キャラ欲しいなって思うぐらい KOF じゃん。もう KOF かバーチャじゃん。バーチャか、ファイターズ、ん?ファイターズ?ファイティングバイパーズ。とかさ。そういうことじゃん、俺たちは。この世代は。だから、セガサタンだったらさ、ファイターズメガミックスじゃん、やっぱり。もうめちゃくちゃやってたやつだよ。ね。まあ、そんなわけでさ。だそんなね、青春が詰まった KOF が、任天堂スイッチのダウンロードコンテンツであるのよ。ただ、KOF って、あ、キングオブファイターズですけどもね。これって、毎年出てたのね。だから、KOF の94、95、96、97、98、99、2000、2001? そっからわかんなくなるね。そっから、なんか13みたいなの出たりとかね。なんか8とかってよくわかんないんだけど。いろいろありましたけども。まあ、2000かな。K ダッシュとか、ね、クーラとかね、あの辺とかのね、集大成のあの辺でもね、面白いかなと思うけどもね。ただ、今、一番推してるのはね、なんだかんだで KOF98 なんでしょ、多分ね。まあそんなわけで何を買うかね、ちょっと迷ってますけどもね。まあ、ちっちゃいんで、コントローラーが。このスイッチのコントローラーがね。あれで格ゲーができんのかと。のは思ってんだけど、対戦ゲームできんのかと。まあ、そんなところでね、その辺のレビューは来週ね、したいと思いますけどもね。で、他いただいてます。ラジオネーム、ケロンさん。ゼルダ、面白いですよ。中古で買って、短期集中でクリアして売れば、差し引き1000円以下で遊べますよ。大晦日でやることないなら、大晦日でやることないから、ラジオありがたいですっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ゼルダ面白いよね。 で、みんな言ってるもんね。面白くないって言ってるやつ見たことないんだよね。でも俺は合うのかなと思ってんの。っていうのは、昔出たね、その任天堂64で出た頃のゼルダの伝説、時のオカリナ、やったことあんだけど、俺合わなかったんだよね。合わなかった理由は、3D 酔いしちゃうっていうのが一つ。さすがに今 3D 酔いしないと思うんだけど。と、あと、ゲームっていうかね、なんかすごく難しいんだけどさ、あの、察してっていうところがちょっと俺ん中では多くて、察すればわかるんで、もちろん、うん、そのストーリーゲームしながら察してよっていうのがあって、うん、察するわっつってストーリーは進められるんだけど、察しないと進めらんないっていうのがあって、あの頃の俺は察したくないって思ってたんだよね。ただ反抗期なんだよね。察したくなかったんすごく。だからあの、なんだろうね、誘導してくれとは言わないけども、やっぱストーリーがあるわけじゃん。でもそのストーリーに沿ってとか、なんだろうね、別に進まなくてもいいじゃんっていう結論になっちゃうんだよ別に。そうするとさ、進まなくていいじゃんで、ストーリー進まなくて終わっちゃうんだよねっていう話なのよ。だから、うん、ひねぐれた人間にはできないのかもしれないなってちょっと思ってはいるんだけどもね。ただゼルダ面白いっていうから、うん、やりたいなとは思うんだけどね。そう、なんか曲がった気持ちで見ないで、そう、結局ストーリー進めなくてもいいじゃんっていう結論に達しちゃったんだよ多分。そうするともうこのまま動かなくていいじゃんって終わっちゃうみたいな、なんか迫られてる感がないっていうかね。そのなんか記憶なくしちゃって記憶取り戻さなくちゃとか、なんかよくわかんない、そういうのあるじゃない。でもまあ別にみたいなね。でそこでちょっとその迫るようなものがあれば、あ、取り戻さなくちゃで動くんだけど、そこの後押しがなかった記憶があるんだよね俺にはね。ひねくれてたんですげえあの頃ね。だからあのちゃんと純粋に楽しみたいなって思いますけどもね。じゃあ、他のお話、あ、なんだかんだで普通に時間が進んでいるぞ。ね。じゃあね、私は、サクサクと他のお話していきますけどもね。特に今日コーナーとかもなくね、スーッと終わりますから。スーッと今週あった話して終わりますからね。まあそんなんで、今週、まあなんか仕事もね、最近早く帰るようにしちゃってて。まあその分ね、なかなか仕事進まないんですけども、関係ねえと。そんなの関係ねえ。おっぱっぴーなわけなんでね。で、月曜からもう帰りましたよ。20時ちょいぐらいにもう会社出て。で、もうさ、今着てるスーツがさ、ボロボロなわけ。ね、こないだなんてそのズボンが破けちゃったりとかしてっからさ。とかね、あって、スーツをね、買おうと。で、ただオーダーメイドとか難しいからね、あの今太っちゃってるし、なんで2着で3万円ぐらいの安いやつね買おうと思って、いくつかね紳士服のサイトを見たんだけどさ、まあ、コナカとか青山、あとはパーフェクトスーツファクトリー、スーツカンパニー、スーツセレクトね、サガセン、ね、いろいろありましたけどもね。でなんだかんだで本当はね、いつもだったら、まあ、スーツカンパニー、スーカンとか、パーフェクトスーツファクトリーとか行くわけなんだけど、今回違うなと思って、コナカか、青山にしようと思って、青木だったらね、上戸彩ちゃんだから、またそれはそれでね、いいんだけど、でも違うなと思って、コナカは、すげえ、いいって言ったらまたあれだけど、高いやつが安くなったりするんだよね。それで2着でも安いみたいなあったりするんだけど、で青山、紳士服の青山はどうですか、 あれも2着で今いくらみたいな。2着でいくらというか、2着目が1万円引きとかってやつなんだよね。で、どうしようかななんて思ったんだけど、まあ、渋谷の駅前に青山がね、ふとあって、センター街だね。入ろうと思って。で、どんなもんかなって見たときに、まあまあ、悪くなかったんだよね。その、シュッとしたラインの、スーツとかも売っててさ。だから、じゃあこれでいっかなと思って。で、1着、19,800 円の、スーツを、2着かな。じゃあ、よりどり、2着よりどりセール。で、28,000 円。で、お直しとかもね、ちょっとあったんで、なんだかんだで、税込みで31,440 円と。というわけでね、2着スーツを買いました。まあ、安いスーツでももうね、いいのよ。この後仕事辞めちゃうかもしれないんだからと。ただ、もうヨレヨレのボロボロのスーツよりは、安くてもなんだろうが、ちゃんと体にフィットしていて、ボロくないね、スーツだったらいいんじゃないかなって私思うのよね。そんなわけでね、昨日かな、スーツ取りに行ってきましたから、2着ね、ありますから、新年はね、新しい気持ちでね、まあなんか、できるかなと思いますけどもね。だからさ、仕事早く終わるとさ、終わってからスーツ買えるんだぜ。すごいと思って。9時ぐらいね、もう店出たけどさ、9時に、仕事8時に終わって9時にはスーツ買ってるからね。すげえなと思って。まあ、俺の行動力もすごいなと思ったんだけどね、その時は。珍しく行動してると思って。まあそんなんあったりとかね。あとはね、なんか物買った話してるから、ちょっと物買った話しようか。昨日ね、Kindle、Amazon の Kindle で本買いまして。何買ったかっていうと、iPhone、その iOS のアプリを作る際に使う、なんか Swift っていうのがあるんだけど、この Swift の、この間かな、Swift 4っていうのが出て、で、それの本が売ってて、Kindle で買いました。本来、3542円ぐらいするものが、こちらが1063円で売ってたのでね、もうすぐにポチったんですけども、前のこの本の Swift 3の時も同じ現象があって、3500円ぐらいするのは1000円ぐらいで売ってたんだけど、なんか2週間ぐらいして、その金額が、じゃなくなっちゃって、で、またすぐ3500円戻っちゃって、もうそっからずっと落ちないっていうのがあったから、あ、これまた期間限定すげえ安いやつだと思って、ね、もう今しかねえつってポチりましたんで、もし、Mac 持ってる人、で、アプリ一回作ってみようかなって人いたら、この、まだ売ってるはず。うん、なので、この Swift 4のやつ、まあ、Twitter でも俺つぶやいたけど、どれだかわかんない気はするけどもね、わかると思う。Swift 4つって検索して、Kindle で1000いくらってなってるやつ。で、これ結構悪くないと思うよ。俺、前 Swift 3のやつで、お試しでね、立ち読み版みたいなのちょっと使って進めたんだけど、まあまあ、ちゃんと解説してるなっていうところはあるから、まず一回、試しにね、やってみるっていうものとしては、いいのかなって思いますんで。まあ、最低限ね、もしかしたら HTML ぐらいの知識がないときついのかもしれないけど、全く、プログラミングってことじゃないけども、ソースコードとかさ、が、本当に知識ゼロだときついのかもしんないけど、まあ、普通にパソコンでネットをしているとか、そのぐらいの知識があれば、まあまあ、わかるんじゃないかしら、と思いますんで。それでも本当に初心者向け、かなりの初心者向けかと思うので、まあ、これ以上ね、多分物足りないって人もいるだろうけど、まあ、初めてやるよって人に関しては、まあ、とてもいい本かなと私は思っておりますんでね。まあ、そんなお話ですね。あと他買ったもんあるか？あ、靴買った。 昨日靴買いましてね。だからもう昨日すごい、もう爆買いしたよね。片手にスイッチ、片手にスーツ、そして靴も買っちゃうってね。ところだけど、靴は、プーマの靴かな。黒いやつなんだけどさ。5000、セール品で5000いくらだったんだけど、さらにそっから 30% オフで、結果3980円っていうね、ところでね、買ってきまして、最近ほんと靴ね、年1ぐらいしか買わないんだよね。そのビジネスシューズ以外はね。ビジネスシューズはぶっ壊れちゃうから買うだけでさ。で、普通の靴もね、年1とかでしょ？で、それもね、底が穴開いちゃってとかさ。で、買えるけど。しかもその時も、だいたい5000円いないぐらいの靴買ってるね。こういうタイミングで、おー、なんか安売りしてるっつって。お、いいじゃんっつって。買うみたいな。だから妥協してるわけじゃないのよね。安くてもダセーのは嫌だなって思うから、かっこいいのが安くなってる時に買うっていうね、ところなんでね、たまたま良かったなと。で、なんか2、3足、同じのでもいいから買っといた方がいいんかねって思っちゃうぐらいね。まあそんな感じですけどもね、だから靴買ったりとか。あとでもそんなもんかな、買ったものは。うん。そんな感じです。あとさっきあの電子書籍、Kindle の話だったから、もう一個あれですけど、あの、ヤフープレミアム入ってる人いますかと。あとは、なんだろう。iPhone? じゃあ iPhone じゃなくて普通にソフトバンクの契約者だったりとか、あとは Y モバイルの契約者の人に関してなんだけども、今、ヤフープレミアム入ってると、ブック放題ってところと連携して、まあ、いろんな本が無料で見れますよっていうサービスが始まりまして、これ多分ね、普通にソフトバンク Y モバイル加入して何らかの設定してればね、あのこれ使えるようになると思うんだけど、無料で。でこれよくて、 Kindle のその有料の本見放題のアンリミテッドみたいなさ、サービスがあって、この間お試しで入ったんだけど、それよりもラインナップがいい。まあいいっていうと表現もあれだけど、読む本によるっていう気はする。実用書系であれば Kindle のアンリミテッドみたいな方がいい気はするけど、でもその雑誌とかだったらこっちの Yahoo の方がいいかなと思って。でこの雑誌なんだけど結構見れんのよ。ビギンでしょ、タイム、あ、ダイム、あとはマックファンがあって、ウェブデザイニング、男の隠れ家再造、バイシクルクラブ、声優グランプリ、あとグッズプレスとか。なんかざっと見たいなっていう雑誌が結構あって、ね、意外と普通に立ち読みしたりとか、たまには買っちゃったりとかするね。ものもあったりするから、これ無料だったらすげえいいじゃんって思うのよね。なので、皆さん、なんか Y モバイル、それかね、ソフトバンクユーザーの方はね、これちょっとチェックしてもらうと、よろしいかなと思います。本当に、いいとも、珍しくいいサービスという感じがしましたんでね。なんで、俺は、Amazon Unlimited、これ解約しましたから、もう、お金は払いたくないですねっていうところでございました。では、他いただいてます。お便りを読んでいこうか。もう時間も時間だからね。あと15分20分ぐらいでね、今日終わりにしますから、読んでいきましょう。ラジオネーム、うすのろおじさん。このラジオを聞いて学んだ教訓。言うだけなら誰だってできる。それでは、良いお年を。ね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよ。言うだけだったら誰だってできんだよね。でもいいの。言うことって、大切だから。宗教っぽくなりますけどね。言霊っていうものがあるじゃないですかと。ね。自分が発した言葉、それがね、やはり自分の耳に入ってきまして。また、人の耳にも入りますからね。それで、この人を応援したいとか、ね、そういうのがね、出てきてしまうんですね、という。ちょっと、競争的なね、話になっちゃいますけどもね。でもまあ、いいのよ。言うことで意識するのはあるし、言わなかったらやらないわ、俺は。 で、言ったことを全部やるわけじゃない、やっぱり。言った中の10分の1ぐらいだけど、言わなかったら、どれもやんないよ。だから、言おうぜっていうね、ことです。ね、大体正当化していきますけどもね。あと他、いただきました、ラジオネーム429番さん。お疲れさん。年末忘年会で酔っ払った友人に頭叩かれたから顔殴って警察に捕まりそうになるという危ない目に遭いました。私はお酒飲まないんですが、お酒飲んだからって人の頭殴って許されると思わないでいただきたい。精神はパルさんと同じで、私も10代なので殴りますよそりゃ。もう飲み会行かないっすっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。わかる、分かっちゃダメだけど分かる。やっぱダメだよ、人の頭叩いちゃ。おいって思うもんね。酔っ払ってりゃ許されるわけじゃないからね。なのでね、だからその俺もね、前のちょっと飲み会だったりなんだかんだでね、友人がちょっと頭叩いてきたことあったけどさ、おいってなるじゃん、やっぱり。そうなっちゃダメだよね、お酒飲んでもね。だからそしたらやっぱりそいつとはもう酒飲みたくないなになっちゃうからさ、そこはなんとかわきまえたいけど、酔っ払ってって分かんないんだよ多分ね。なので酔っ払ったらそうなっちゃうんだよ、そいつは。だから直しようがない。なのでそいつとも飲み行かないと。もうそれでいいんじゃないかなって思うのよね。あの殴らないやつはいくら飲んだって殴んないから、根本が殴る精神じゃないんだからさ。でも殴るやつはやっぱ殴るんだよ、根本がそうだから。だから酒飲んじゃったらそこ制御できないから殴っちゃうんだよ。なんでね、あのダメだからね、できる限りね、あの飲まないと、そいつとは。もし飲むならもう少し人数多い中で飲むとかね、離れて飲むとかね、そういうのであの制御するしかないかなと思うからね。しかもそのね、俺たちがさ、頭殴られてもいいよっていう人間だったらいいよ。でもさ、頭殴られたくないからね。まあみんなそうなんだろうけど、特に俺の場合は奇跡のスタイリングもあるから、頭触られたくない、そもそも。それがさ、頭に触れてくる時点でね、もう嫌なんだからさ、っていうことなんでね。まあその辺はね、もう皆さん気をつけましょうと。これから新年会でまたね、お酒飲む機会もあると思うからさ、飲み会に行かないっていうことは、まあなくても、まあそのね、嫌だなっていうやつが来るんだったら、今日ちょっと私はっていうのはもうありかなと思う。てかもう周りの人も察してるでしょ、もうそんなね、頭殴られて人の顔殴っちゃってんだからさ。だからあいつが来るんじゃいかないわっつってでいいと思うよね。まあうまくやっていきましょうということだね。あとは他いただいてます。ラジオネーム羊狩り水族館さん。ゼルダの、ゼルダ時のオカリナはファンが何か 宗教の信者っぽくて怖いんだよな。これこそが本当のゲームだみたいな、薬やってんのかあいつらって思ってたっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。それに近いんかな、今回のゼルダも多いんだろうね。ゲーム好きな人の割合で、あのゼルダっていうものががっつり来るっていう人たちが多いんだろうね。求めてるものなんだろうね、あれがね。でもそうでもないんだよな。俺の中では多分やってないから分かんないよ、最後までやってないから。やったらもしかしたら面白かったのかもしれないし、今回のゼルダもね、もしかしたらすごく面白いのかもしれないから、ちょっと分かんないけど、やりたいなと思ってるんだけど、今回のスイッチはね、普通に面白そうだからさ。でも言ったら俺多分ファイナルファンタジー10とかの方が求めてるんだよね、ああいう感じの方が。あれを面白いと思ってるから。なんでしょうか。だから映画、邦画と洋画どっちが好きとか、ハリウッドとなんか単館上映のね、そういうミニシアターでやってるフランス映画とかのが好きとかさ、 あるわけじゃん。だからそういうのなのかね。でも難しいよね。ファイナルファンタジー10もさ、ゼルダもさ、そのすごい多くの人に受け入れられる作品だけどさ、ちょっと相反するところあるもんね。だからなんともわからないけども、でもね、なんでしょうかね。まあ、ゼルダはちょっともね、やりたいなと思ってますから、やってね、私ちょっと薬でもやってんのかと、そんなね、宗教っぽいことをね、言えるぐらいね、ハマれたら嬉しいなと、そんな風に思っておりますよと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどときましたんで、お別れのコーナーをやっていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、じゃあつらつらと私の今日話したかったことをゴリゴリ喋りますけどもね、どれだ？全部喋っていくぞ。じゃあゼルダの伝説、時のオカリナではなくね、オカリナではなくてね、カリオナの話なんですけども、カリオナってあるじゃん。うわ、これ超メインじゃん。困った。これは、年始に話す？カリオナ。そうしよう。カリオナ、来週のメインの話にしますね。最近ちょっとね、カリオナ始めましたっていうね、ところだったんで。そこをね、まだ、始めて2回、3回なので、しっかりとね、意識して借りようなっていうのが、何を言ってるんだこいつは。なんでもう1週間経った時にね、お話ししたいと。で、経過をね、お話ししたいなと思います。何それ。で、あとはね、キックボクシング行ってません。腰が痛くて、足の裏はようやくね、塞がったんだけど、まあちょっと痛いんだけど、まあ塞がったからいいんだけど、腰が痛くて。で、なんで痛いかっていうと、家でさ、その時に、ね、キックボクシングの時教えてもらったことをさ、家でやるわけよ。ちょっとひねってね、パンチ打ったりとかさ、いろいろするわけなんだけど、それで腰やっちゃってんだよね。でもさ、今までその知識がない中でさ、ね、部屋でね、シャドーボクシングで、ね、するわけじゃん。中学生かよってね。でもそれがさ、ちゃんとこうするんですよって教えてもらったものがあるからさ、もうちょっとやりたくなるじゃん。そうするとね、ヘルニアでちょっと腰痛いのにまたひねっちゃってね、痛くしちゃうっていう悪循環。まあ、年明けね、今ちょうど29日からジムの方がお休みでね、年明けまでちょっと休みなんで、まあ早めにね、また行けるようにしたいなと思ってますと。あとは、この年末でテレビ見たんですけども、荒引き団なんかね、深夜に4時間ぐらいのスペシャルやってましたけどもね、そこで見た面白かった芸人を発表したいと思います。1組目、ギャルズっていう、トリオなのかな。で、この人たちは、この人たちっていうか、この中の一人がすごくメインだったからね、この人はまず面白かったんだけど、お餅にきな粉をかけるとか、お餅に鰹節をまぶすとか、それをすごく体を張ってやるんだけど、その動きがとてつもなく面白くて、このギャルズいいなって思ったの。で、あともう一組なんだけど、この人たちは本当に面白いなって久しぶりに思ってね、結構笑ってしまったんですけど、コーヒールンバっていうコンビなんだけど、まあもしかしたらメジャーな方かもしれないんだけど、いいね、すごくいいね、コーヒールンバ、ここ最近で、マックスで面白かったなと思って。なんでまあ、お笑い詳しい方にしたらね、おいおい常識だろうってなるかもしんないけど、俺ちゃんとその名前をね、認識したのは今回初だったんでね、コーヒールンバという、このコンビ注目をね、していきたいと思っておりますよと。 すげえ面白かったんだよね、コーヒールンバね。まあ、あまり YouTube で上がってる動画とかをね、見てしまうのもあれかなと思いますけども、粗挽き団ね、この間やったやつでコーヒールンバね、見てもらいたいなっていうぐらい面白かった。の、そんなお話。あとは、今週ね、ありましたお話として。これが、ポッドキャストなんですけども、iPhone 使ってる方、ね、ポッドキャストのアプリで聞いてるのかな？で、そこでさ、ポッドキャストのランキングってのあるんだよね。で、エピソードランキングとか、普通のポッドキャスト自体のね、ランキングとか、あるんだけど、エピソードランキングはさ、今週、総合で128位になりまして。で、皆さんね、ほんと聞いてくれてるからってところだと思うんですけども、ただ、128位って、俺はすごいと思うのよ。日本の中でね、128番目に聞かれているエピソードなわけじゃん。いや、俺はね、すごくありがたいなって思ってるんですが、こんなお便りをいただきました。ラジオネーム414番さん。128位って戦えてるのか？別にケチつけたいわけじゃないんだけど、東京で128位のラーメン屋とか、歌舞伎町128位のキャバ嬢だとしたら戦えてるのかね。引っ越しの時みたいな、この内容で128位ならよくやったって自己満足の領域入ってないかい。せめて2桁、理想を言えば40位以内だろ、戦えてるっていうのはってね、答えていただきました。ありがとうございます。でも128位は戦えてると思うんだけどね。日本だぜ。その、これがさ、うちの町の中でってね、この市町村合併をしましてね、人口が増えてしまいましたけど、その中で128位という、とかってわけじゃないんだよ。日本でなんだよ。そしたらまだいいんじゃないですかと。国内128位、国内ランキング128位、県外ですかね。ボクサーだとしてっつって、ボクサーで今君ランキング何位って、あ、日本ランキング128位です、下の方だね、やれてるって言うのっつって、日本で128番目に私強いんですけどみたいな、あ、まあそうなんだけどねみたいな、このもやっと感があるんだね多分ね。当人はで結局128番目に強いレベルじゃね、昼間多分アルバイトでね、ラーメン屋で働いてる感じでしょうよと。それは戦えていないんじゃないのっていうね。まあ、それはそうだよね。俺もポッドキャスト128位だとしても、ね、何にもね、それでやれてるわけじゃないから、あれだけど、でも128位だぜって。国内。いや、どうなんだろう。まあ、そうやって言い続けるとなんか不安になってきちゃうところありますけどもね。まあ、よく言えばね、2桁。100位以内入ってたら、まあいいよね。って思うけど。ただ、このラジオでだぞ。このラジオで、これプロもいるわけじゃん。ちゃんとした曲でね、地上波で流してるような人たちが、ポッドキャストやってるわけじゃん。そんな中でだからね。しかもその中で超人気の人たちのエピソードがあるわけじゃん。番組じゃなくてね。だから、その中でよ。128番目に聞かれてるエピソードなわけじゃない。戦えてます。戦えてると思って、この年末はね、過ごしていきたいと思ってますけどもね。まあ、そんな感じです。あと他のお話しておこうか。その、スペック。ドラマのさ、スペック、まあ、この年末ね、頑張ってみますけど、1話見た限りの感想として、もちろんね面白いんだけど、それ以外の感想として、戸田恵梨香が可愛い。あんなに可愛かったか戸田恵梨香って思うんだけど、戸田恵梨香がとてつもなく可愛いね。 さすがだよね。戸田恵梨香を全然その正直可愛いと思ったことはあんまないのよ。なんだけどドラゴン桜ぐらいでしょ、ちょっと可愛いなと思ったの。あとはどんな時も言うほど可愛いとは思ってないの。だけどすげえ可愛いぞって思いましてね、スペックの戸田恵梨香を見るためだけに1話を見るのはいいかなと思いますよ。いや珍しく女の子を見て可愛いなって思ったね。戸田恵梨香難しいよね。可愛いっちゃ可愛いんだけどなんかちょっと違うじゃん。でも可愛いんだよこのスペックの戸田恵梨香はね、っていうこと、それだけ伝えたかった。あとは、他にありますよ、アニメの話しましょうか。今期やっていたね、もう明日からね新しいのが始まったりするのかな、1月1日2日で、これまでのね2017年秋のアニメとして急に化けたのが、化けたというか録画してたやつ消せないなってなったのがあるんだけど、アニメ語りずっていうアニメがあったんだけど、これ普通に学校でねアニメの話がしたいと、そういう思いで部活を作るっていうね、でそこでいろんなアニメに触れてああだこうだあるっていう話なんだけど、後半の3話ぐらいかな、もうおかしくなっちゃって、なんだろうねもうアニメの世界との戦いみたいになってきちゃって、なんだこりゃみたいな、わけがわかんないんだよね。あんなにもうストーリーじゃないんだよね、もう好きなようにやっちゃってるだけのアニメになっちゃって、だから昔で言うそのコメントとか見ると昔のそのエクセルサーガとかああいうなんかヘッポコ実験アニメーション的な感じなのかみたいなのあったけど、ほんとなんかアニメの中で実験し始めちゃったみたいな、こんなのやったら面白いんじゃねえかとか、だからなんでもない、もうアニメを語る部活の話じゃなくなっちゃったもんねっていうね。結果うまくまとめたっちゃまとめたんだろうけど、もうちょっとね久しぶりに狂気を感じるというかね、あんなことしちゃうんだねっていうぐらいで、人気なかったなのかな、だから最後やるだけやっちまえみたいなぐらいの感じ。ただ手を抜いてるわけじゃなくて、やりたいことを全力でやっちゃってる感じすごかったんだよね。だからアニメ語りず Amazon プライムやってたかな、よかったら1話とあとラスト4話ぐらい見てほしいね。1話の感じとでラスト4話のところは普通だと思うんだよね。で、そっからラスト3話になった時のこのギャップを見てほしいなってちょっと思いました。年末年始、見るアニメもないなっていう人いたら、アニメ語り図、なんかとんでもなかったんでね、後半の方は面白かっただと思いますよ。まあ、前半も面白かったんだけどね、全部一応見たっていうところでね。で、あとは他にお話ししたいこと、そうね。まあ、年末年始、この後だけども、アベマ TV 見たいなと思って。まあ、実家帰るとね、アベマとか見る環境がないから、まあ、タブレットもダメか。まあ、MacBook 持ってくからそこで見れるんだけど、アベマでさ、大晦日は朝青龍とのね、なんか対決。朝青龍に勝ったら何百万みたいな。1000万なのかな？とか、前のさ、亀田光輝に勝ったら1000万企画の、なんか、スピンオフみたいなやつなんだけど。今度は朝青龍、これが大晦日で、元旦は亀田大輝、弟ね、これも世界チャンピオンだけどさ、元さと戦って勝ったら1000万というやつなんだけど、朝青龍の方には多分ボブサップとかも出てくるんだよね、戦うのとか、亀田大輝に関してはなんか本当に荒くれ者たちがすごい集まってて、しかも前の亀田光輝に勝ったら1000万に関してはみんな素人だったんだよね。なんだけど今回は若干プロではないけどかじっている、キックボクシングのジムに通ってるとか、前昔はなんか日本拳法やってたとか、 とか普通に、なんだろう、そう、総合格闘技の試合に出たことがあるとかね。そんなんがいるから、なんか、大変だなと思って。現役退いてさ、そんで、3ヶ月とか半年の人に挑むんだったらそれでいいけど、もう亀田大輝って結構引退してから時間経ってるよね。なので、大丈夫かなって思うんだけど、俺結構亀田ファンではあるからね。なんだかんだ盛り上がったっちゃ盛り上がったからさ、最初の頃はね。まあ、反則行為がね、ちょっと多かったのは良くないけども、でも、あの頃のボクシングをね、すごい支えた、じゃあ支えたからね、良くも悪くもいいかなと思うんだけどさ。でも、前に、その、亀田光輝と戦ったさ、ジョーブログのジョーがいるじゃない。で、ジョーが、プロボクサーの道をね、歩んで、で、実際めでたくなったけども、その、ね、プロボクサーになる道の中で、亀田大輝とかとも練習とかしたりとかして、で、スパーリングとかしたんだけど、やっぱね、パンチの質が違うというか、亀田大輝のパンチ、おかしいんだよ、なんかが。早すぎるの、異常なスピードなんだよね。だから、あれがあったらそりゃ世界取れる、そのタイミングとかにもよると思うんだけど、取れるのかなって思っちゃうような、なんか、見たことない変なスピードだったんだよね。で、しかも重たいし。だから、なんだかんだで、今回も亀田大輝勝つだろうなと思うんだけど、ちょっと見たいんだよね。すごい挑戦者がすごく荒くれ者で、みんな体脂肪率 5% 台とかで、キックボクシングとかやったりとかして、このレベルの人間に対して、ね、何人も対戦して勝てんのかなって思うんだけどさ。まあ、そんなね、ところで、時間があったらね、見たいなと思ってますよというお話でした。さあ、そんな感じで、もうお時間結構来てしまったんで、こっからね、私、実家に帰んないといけないってね、ありますから。まあ、この辺なんですけどもね。じゃあ、お便りを、ざーっとね、今いただいてるの読んで、終わりにしましょうかね。ラジオネーム、ラジオネーム、ケロンさん、部屋でシャドーボクシング目指せホーリーランドってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ホーリーランドっていうね、漫画がございましてね、引きこもりなんだけども、で、引きこもってるだけじゃなくてね、なぜかずっとね、引きこもりながらね、シャドーボクシング、ジャブばっかりやったの。ストレートって練習してたんだっけ。ま、ジャブはもうわけわかんないぐらいジャブを練習してたんだよね。それでストリートに出て、なんだかんだあって、そのジャブが効くと、通用するぞってなってね、なんか夜の世界にどんどんね、足踏み入れていっちゃうってやつで、まあ、ドラマにもなってね、俺ホーリーランドすげえ好きなんだよね。なので、この年末ね、見るアニメもね、見るドラマもね、見るアベマもなければ、ぜひホーリーランドね、読んでいただけると面白いかなと思いますけどもね。なんで私はね、もう本当に一人でホーリーランド状態でね、ジャブとストレートとね、フックと膝蹴り、ね、これやってますけどもね。そんなところでございますよと。そうしましたら、あとは、いただきました、ラジオネームガオガイガーさん、今日は今やってるんですね。パルさん、前、自分はゼルダが向いていない人間だからできないって言ってませんでしたっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだ、やっぱりゼルダ向いてないと自分では思ってるんだけどね。ただ、面白そうだなって思うんだよ。プレイを見てるとか、なんか世界観とかはすげえ面白そうだなと思うんだけど、向いてない気がすんだよなって思うんだよね。それも、もう本当にその、また宗教のようにね、皆さん面白いって言ってるから、そこで俺が面白いって感じるのかっていうところかなと思って。どうなんだろうね。もうちょっと、なんか、 こいい感が欲しいのかな。だからシルバー事件とかさ、ああいうのスタイリッシュ感欲しいんだよね。グラスホッパーマニファクチュアが、時のオカリナをリメイクしてくんねえかな、みたいな。かっこいいみたいな、スタイリッシュみたいな。そんなの、どうですか？ね、よくわかんない話になりましたけどもね。じゃあそんな、ね、ラジオネーム431番さん。女の話を期待して待ってるんだが、まだかっていうね。いただきました。ありがとうございます。まだだ。無理だよ。女の話は来年。来年頑張りましょう。その代わり来年はマジで頑張るよ。種付けするレベルで頑張りますんでね。それも含めの来週、時のオカリナこと、ね、カリオナ。これの話をしてきますから。カリオナの重要性の話をしてきますんでね。皆さんちょっと勉強しといてね、いただけたらなと思いますけどもね。じゃあそんなわけで、まあ、お時間ほどときましたからね、この辺で終わりにしましょう。で、来月なんですが、次回ね、1月の7日、日曜日。ここはね、もう日付ちゃんとしてますから、22時からね、やっていきたいと思いますんでね、また聞いていただけたらと思いますと。まあ、今日のね、放送はもう、お正月だから、特番ですよ、これはね。もうお正月っつったらもう、いろんなね、もう駅伝が入るだ、お笑い番組が入るだ、ね、格闘技入るだと。だから、通常放送はないんだよ。だから、こうやって時間がね、ずれちゃうのはもう仕方ないよね、と。私もやっぱりね、番組としてやってますから、枠がありますからね、こういうものにはね。なんで、ずれても、しょうがないと。言い訳をしていきたい。もっと早く言えよっていうね、あるけど、しょうがないよ。決断できねえんだから、すぐに。まあ、やらないよりはやった方がいいでしょ、感でね。やってますんでね。で、この、放送に関しては、今日は、やらない。ね。今日の夜はやらないです。逆にね、楽しみにしている方もいらっしゃるかもしんないからね。やるのかやらないのかつってね。で、出かけるに出かけらんねんだが、なっちゃったら申し訳ないんで。今日は、もう 99% やらない。あとは気まぐれで何か、それはね、日常も一緒だからね。気まぐれで YouTube ライブ始めたりとかするわけだから。そういう気まぐれはもしかしたらあるかもしんないけど、ちゃんと番組としてはやらないです。ね。で、ポッドキャストは、早く配信するか、水曜日配信するかちょっとわかりませんけども、そんな感じで、ね、もう年内最後の放送ということでね、ここで一回締めさせていただきたいと思います。まあ、そんなわけでね、本年も皆さんね、いろいろとね、良くしていただきましてありがとうございました。こんなね、こんなっつったらあれだけどもね、まあ、長く続いているだけのね、よくわからんラジオかもしれんけども、今年もね、一年聞いていただいて、本当にありがとうございます。じゃあ、そんなわけで最後に一本締めしていきましょうか。一本締めなんてするんですか、ラジオで。マイクにこの、破裂音が鳴るのってどうなんですかってありますけどもね。耳塞いでください。パンってきますからね。それでは、今年一年の感謝の意図。来年に向けてのね、ますますのご発展ね、そちらを、なんとかしましてっつってね。ではお手を拝借よー、 ありがとうございますってね。なんだこれっつって、よくわかんねえ終わりになっちゃいましたけどもね。まあそんなわけで今年も1年ね、本当お世話になりましたと。で、来年もね、来年はちょっと飛躍の年にねして、また新年にはね、いつも通り、毎年恒例の、今年の抱負的なね、話もね、できればなと思ってますからね。まあ、そんなわけで、今日この辺で、というところになります。長い間ね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来年、お会いいたしましょう。さよなら。